はい、3月23日水曜日、17時を回りました水曜リジンジャンプル生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチャメノスケと
リクエストマングースおしろと
劇団大勢金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お元気ですね。今日なんか元気ですね。よろしくお願いしますが今日元気ですね。
はいはい、
さあということで、はい、あれなんかあれですね、このすっきりしたというか草の根が降りたというか
そうですね、あの週末の公演が終わりました。
公演が終わったからやっぱりなんか前回までのリエさんとちょっと違うもんなんか肩の荷がやっぱ降りてるな。
あ、そうですね、
うん、ということで大成功だったみたい
で。大成功でしたね。
はい、はい、さあということで、まあ、ちょっと皆さん来てくれてるんでね、はい、あの紹介したいと思うんですけど、はい、リナママさんこんばんはということで、はい、で万代さんこんにちは。
はい、
はい、でリナママさんから今日は午後から毎年恒例の職場の健康診断に行ってきました、
うん、あ、はいはい、
健康診断ね、
うんうん、
これやってます最近。
やって、あ、去年やったよ。
あ、そうなんですか。
今年入ってからまだやってないですけど、
なんか去年やりました。あれは大丈夫でした？なんですか、数値というか。
数値はですね、私あの朝血圧が測れないぐらい低いんですよ。
測れないぐらい低い。
あ、本当にあの血圧あの機械があるじゃないですか、
はいはい、
あれ通しても、うん、あの100以下だから、これじゃ、これは測れないって何回か測らないといけないんですよ。
マックスが100以下ってことですか？
うん、朝がね、朝方が本当に、
はいはいはい、
だから朝早いじゃないですか、何も食べないで行くじゃないですか、お水も飲まないで。
あ、確かに確かに。
だからその状態で行くともいつも血圧が測れないっていう。
うわ、
他は一応問題ないんだけど、
それで低血圧、
うん、それで血圧が低いからできない検査とかが出てくるから。
あ、そうなんですか、
うん、だからそこがちょっと大変ねって感じ。
絶対朝行っちゃダメじゃないですか。
でも朝しか行けない、午前中で終わるでしょあれ。
あ、そうかそうか。
朝7時半ぐらいまでに受付して入るみたいな感じだから。
あ、そうなんですね。あれってこの昼からとかできないですね。
あ、うん、多分その場所によると、もその病院に行くのか保健所に行くのか、
あ、
そういうのによるのかなって感じです。
あ、病院とかだったら。
私は病院の方に行ってるので朝7時半、まあ、予約はしてるけど朝7時半ぐらいまでに受付して、
はほ
から8時ぐらいからこう、何、血圧測ったり、あの血を取ったりとかいろいろ始まって、
はい、
他のその他の検査が始まる
んで。あ、そうなんですね、
うん、
うわ、マングさん行ってます健康診断？
全然、どうせ健康だろっていうことで。
あ、メンタル健康だな、もう怖くない。
もしかしたらもう中性脂肪がいっぱいあるかもしれないよ。もう
確かにお腹周りとか、
もうそれでも関係ないですね僕は。、はい、
まあ、でも確かに行って中性脂肪ですって出た方がもっと溜まってきそうとか、う
ん、聞いたら余計
とかね、なんかね、ここ肝臓悪いですって言われた瞬間さ、うん、痛くなってくるみたいなさ、
気持ちの問題ですからこんなの、
ね、じゃあ胃カメラとかやったことないと
思う。俺胃カメラやったことないです、
ないですね。
やってもう
ね、
やってよ。
じゃあこう胃カメラまた気持ち悪い、この考えただけでこの。
あ、でもあの麻酔打つから大丈夫です。麻酔、あのなんか飲み薬で麻酔があるんで。
リエさんでしたっけ、胃カメラやったよみたいな。
胃カメラやったことありますよ。
どんな気持ちなんですかあれは。
いや、でもなんていうの、この口から喉にかけてこの飲み薬で麻酔をかけるので、
怖、
あの結構なんていうかな、
入ってる感覚はない。
入ってる感覚はそんなに感じないです。
おえはしないんですか。おえってはしない。
おえはしない。
あ、しないんだ。
で横になって横たわったまま状態であのカメラ入れてくんだけど、
はい、
だからその映し出されてるのも見えるから、自分の胃の中がこの喉から通って。
どうでした？
え、なんか、あ、結構綺麗だねって感じが
する。いいな。
ね、悪いものがあったらこうなんか白いものとか黒いもの
とか
見えてくる。そうそうそう、見えてくるんだと思うけど、うん、あのピンクだなみたいな。
平和っすね。あ、でもね、胃カメラとかね、うん、この直腸とか、うん、なんか やんないとダメだよみたいな言いますよね。もう30代半ばですから、
はいはい、
そろそろ
カメラはやってた方が、まあ、バリウムもやったことないってことじゃん。
バリウムもないです、
ないっすね。
バリウムがきついよ。だってぐるぐる回されるんだもん。もう白いバリウム液を飲んで、
その全部に
コップ一杯のものを飲んで、この胃に、うん、胃の壁に全部このバリウムが膜を離さないといけないから、うん、つかないとあのどこに異変があるのか調べられないから、あのなんか、
はいはいはい、
ボードみたいのにこうなんていうの、大の字に貼り付けられて、これをもうあの
ってことですよね。
なんか遊園地のなんか乗り物みたいにぐるぐるぐる、
タイムショック、タイムショックみたいな。
トルネードスピンですよね。
そうです。180度以上もずっと回されるから。回されて、
クイズは出ないですよね。
クイズは出ない。
よかったです。
でもはい、上行きます、下行きますみたいな感じでも横回されたりとか、あっちこっち回されて、このね胃の中、
はいはい、全部を
全部にバリウムが張り付くようにしてからじゃないと調べられないから回されるんです。
でゲップしたら終わりなんですよね。
そう。
え？
そうゲップしたらまた1から1からなんで。
なんで？
ゲップしたら多分なんかそういうのが抜けるのかな。
抜けてしまうから。
で黒い部分が出てきちゃったりしたら分かんないから、うん、ってことですよね。うん、
でバリウムした後のお通じは白い。
だ俺これ絶対バリウム以外に今方法あると思うんですよ。なんか
あ俺もそう思うな。
バリウム頼りすぎじゃないですかちょっと。
でもだからバリウムよりは胃カメラやった方がいいと思うんだよ。
一緒というか、うん、そのバリウムで調べることと胃、うんまあ、カメラで調べるのは、まあ、結構似てるようなことを調べてるんですか。
おの調べてるのは同じだと思うが、ただカメラで直接見れるのかバリウムっていうものを使うのかどっちか。
そうなんだ。
それだとカメラがいいな。なんかバリウム信用ならんな。なんかそのぐるぐる回してさ、う
ん、まず逆さになるんだもん。
それでゲップするなって言われるんですよね。
きついよ。だから結構大変なんだ。だからあれスキッパラでそうなるんじゃない。スキッパラでバリウムを飲まないといけないでしょ。
そうそうそう。だからお腹も減らしていかないといけないっていう、うん、その物があったらいけないっていうから。
でもだからしかもそういう胃の検査ってこの人間ドックとか健康診断一番後半に持っていかれるから。
あ
だからもう超お腹すいた、水もそんなに飲めない超お腹すいた状態。
朝一だったらまだ我慢できるかもしれないけど、うんうん、いろいろ血取られてとか、
うん、とかもう心電図とか、なんか視力聴力とかいろいろ全部やった最後に本当に胃カメラとかになるから。
うわこれ大変だな。
、まあ、病気の早期発見のためにみたいなことですよね。
ことですよね。
そうですよ。
どうなんか余計進行してしま
う。胃カメラ入れた異物を入れたことによって、うん、
とかその知らされたことによって、
はいはいはい、
でもね案外ピロリ菌とかいるから気をつけた方がいいんですよ本当に。ピロリ菌はね一回なるとあの簡単に治らないので。
何ですか。お腹痛くなるやつですか。
そうです。
じゃあもう全然いますよ。
じゃあダメじゃん。じゃあ行った、あもう行く必要がないんだ。いるからそうお腹痛くなるし、
どうせ悪いんだから、
うん、でもそしたらそれに合わせたような、うん、あれをするってことですか。その処方が出るんですかね。
処方は多分あの、まあ、検査は検査だからその後結果が出た時に
あ医者に行ってくださいとか、
あ、まあ、具体的にあの調べて胃腸科に行って調べてくださいと。で
プレッシャー与えられてそうやってそのいやこれはやばいですよみたいな。いやいや今までそれで頑張って直し何でもないから、
はいはいはいはい、
なのにあいつらがさこれはやばいですみたいな感じで言われるとえドキッてして、
はいはいはい、
それが体に悪いですよ。
あ
とか、まあ、でも健康について調べるのはあるかもしれないです。じゃあなんかあれあるじゃないですか、その健康診断の表送られてきて、うん、なんとか値みたいな、
う
ん、ヒステリアさん、うん、なんとか値みたいなのが高いのか低いのかも分かんない状態でさ、うん、セーフだったんだみたいな。いやもうちょっとここ詳しくさこれですよって書いてくれるとか、うん、なんかあったらいいんだけどなみたいな。あいつ取ったこんなのっていうのもあるじゃないですか。
でも一応血液を取っただけである程度は一応分かるので、成分 どこがだコレステロールが高い低いも、まあ、血液で一応分かります。
あこれなでもやった方がいいんでしょうね。
そうそうです、
ね、この早期発見したら、うん、そのね、そのちょっとの手術で済むけど、うん、これが遅かったら、うん、もうすごい治療にもう何年もかかって大変な思いするよっていうことですよね。
そうだからこの、ね、胃カメラとか、まあ、やっぱちゃんとやっておかないとピロリ菌があもしかしてあるとか。
ピロリ菌は命に関わる菌な
の。ピロリ菌は怖いんだ。
命まで、ね、いかないけど結構治療に時間がかかるんですよね。
これどうやって治療するんですかねピロリ菌って、
まあ、一応薬飲み薬があるんだけど
菌を殺す、
うん、で結構これがあると、保険で入れなかったりするんだよ、あの、
はあはあはあ、
医療保険。
ピロリ菌、
うん、引っかかるわけこれ入る、
まあ、要はもうピロリ菌あるからあなたこんな保険なんてダメですよみたいな。あ
その胃に関する病気の保険には入れませんとか、はあはあ、だから胃がんの元だから。
あじゃあピロリ菌の状態の時に殺しとけば、
う
ん、胃がんにならずに済むから早く調べた方がいいんですよ、
うんうんうん、そういうだ本当に気をつけてた方がいいんですよね。
ね、
でも 気をつけた方がいいよ。
個人で言ったらあれだから。いや急に怖くさせるな。でも個人で言ったらやっぱりちょっと大変なんで、うん、首里代表にねまた頼んでオリジンで行きましょうか。
健康診断ツアー、
ね、健康診断ツアーということで。
あのね、でもね、あれ
健康診断福岡ツアーにしました。
健尿とか健尿とか健便とかは小学校の時からやってたでしょ。
なんかやりましたね、行、
うん
うん、中検査もやってましたよ、
うんうん、
僕ら、
うんうん、やってた
でしょ。今やんないらしいですよね、行中検査。
行中検査はしてないけど健便は取るから。
あそれで一緒なんですね。
健便やったことあるかな。ない
ない。
健便
ない
よな、
やらなきゃ。やっても
お尻の
胃腸が、胃腸がね
あ、胃腸の調子が分かるってこと。
腸の調子が分かるし、
あれ腸の調子が
分かる、腸腸腸
腸腸腸腸腸
腸腸腸ですよ、
腸腸腸腸いい感じ、うん、あ、そうなんですね、うんうん、い
やでね、尿も取ったら尿タンパクがあるのかどうかとかね、はいはいはい、あそこも
とか尿も結構いろいろあるらしいです、ね、
そうそう、詳しく分かると思うので、
尿もね、なんかそのその日の疲れによってなんか変わってきそうな気もするから、うん、水めちゃくちゃ飲んで健康診断行ったらなんか、うん、あれでも
変わりそうだな、
そうで、それもちょっとおかしいと思いません、健康診断、うん、今の状態で受けないといけないのに、うん、だから今日受けますとかじゃなくて、うん、このドッキリみたいに来てほしいんですよ、
抜き打ちで、
そう、あなた今日健康診断しますみたいなそしたら、あ、やべえ、昨日また飲みすぎちゃったみたいな、
健康診断の前に調子を整えて、
そうそうそうそう、
気がちだからな、
調子整えて水めちゃくちゃ飲んで、うん、自分なんか1週間ぐらい前から調整していく人いるじゃないですか、うんうん、で健康だったみたいないや、それそっからまた暴飲暴食して、これ健康なのか果たしてみたいな、うんうん、これちょっとおかしくないですか、うん、
あの逆にじゃあもう暴飲暴食して行ったらいいんじゃない
いや、それで引っかかりまくったら嫌じゃない
でもこの健康診断とか受ける前日、
はいはい、
前日はご飯は夜8時までに食べないといけない、それ以降絶対食べたらダメなんですよ、調べるためには。
じゃあ7時に暴飲暴食
7時に暴飲暴食で8時から何も食べてませんっ て、 言って7時までめちゃくちゃ飲んで食べて、これは大丈夫ですか、
分からない、どんなかな
俺それよりあのアレルギー検査あるじゃないですか、うん、まあ、いっぱいあるじゃないですか、
いろんなアレルギー、
ね、なんか何百種類ってあるんだよ、
ありますね、はい、
あれやりたいですね、でもお金かかるんですよね、その種類多ければ、
ああ、あるはずです、
あれはどうやって調べるの、血液かな
とか、まあ、なんかいろいろ調べ方ありますよね、うん、要はそのリンゴアレルギーとか、うん、卵アレルギーとか、うん、で他にもそのアレルギー性結膜炎とか、
うん、花粉症とかあるさ、
花粉症とかも、ね、なんかそういうアレルギー系の
症状、うん、あ、 あるなんかアレルギー、
僕はそのアレルギーの性結膜炎、アレルギーの結膜炎があります、
目の、ね、目のアレルギー、私も 目が痒くなるあのアレルギーとか、うん、鼻、
花粉症、花粉症はないか、日本沖縄は、
僕は一応花粉症を持ってます、
花粉症は分からない、私県外に行ってたらなるのかどうかわからない、沖縄にいるときはただ鼻炎なだけだけど、もしかしたら
俺なんもないと思ってるから、
スギ花粉ね、スギ花粉が沖縄にないから感じないだけで、
でマンブーさんなんかありそうじゃないですか、なんか
そうだよね、大阪行ったときとか何も感じなかったの、
ちょっと人が嫌でしたね、
人アレルギー、うん、いや、これ一番大変だ、一番生きていく上で一番大変でした、ね、大阪人アレルギー、
大阪人アレルギーでした
どんなんよそれ、じゃあなんかあるじゃないですか、なんかそのお酒飲んでてこの味飲むとちょっとこの、
俺はねお酒赤くなりやすい、お酒リンゴアレルギーだと思って
ん
ですよ、
そう、なんかリンゴのお酒飲むと
食えるんですよ普通に、でもリンゴ食って酒飲んだらなんか気分悪くなるというか、うんうん、って言ってるだけなんですけど、本当にそうなのか調べたいんですよ、
ね、だからいろいろあるのか、もしかしたら他にもね出てくる可能性もあります、猫アレルギーとかも、うん、猫飼ってる人が猫アレルギー実はあるっていうのも結構聞きますよね、うん、そうそうとか、
そう、あとなんか前何かテレビでこのお酒とっても大好きで仕事帰りいつも飲んでて、はいはい、でその飲んでるのがジントニックだったのかな、
はいはい、ジントニック
でめっちゃ飲んで楽しんだのに、はい、翌日いつも全部口の周りヘルペスができるって
、うわ最悪だ
で、よくよく調べたらこのトニックウォーターで、
はいはいはい、
あのが原因だったみたいな、
あ、じゃあジンではなく
ジンではなく
トニックウォーターの方、うん、じゃあトニックウォーター今日は飲めないんですか、
その人はもうあの今後飲まないようになったって、いくつも病院行ったりとかして調べて、はい、そしたら
判明したっていう、うんうんうん、本当好きなのに
好きなのに
これ嫌だな、好きなのにアレルギーだったら、うんうん、ねえ、だ卵アレルギーで卵、ねね、美味しいって思ってるけど食べれないとか、
うんうん、なんかでも食いすぎて なるパターンもあるんですよね、なんか、
うん、だからもうあのビール飲みすぎの痛風と一緒ですよね多分ね、
あなるほど、この限界値を超えちゃって、うん、アレルギーが出るみたいな、う
んうん、だから結構あのなんか粉のアレルギーも多いじゃないですか最近、だからあのクッキーとか粉物、パスタとかも粉物が食べれなくなって、
小麦系ってことですよね、ありますよね、
うん、結構増えてますよねそういう人もね、
俺何もないんだよ、俺の血取って、うん、医療で研究したらすごいいい役立つと思うんですよ、
いやでも人間アレルギーだったらやばいな一番いらんよそれが多分困るよ多分、
まあ協力してあげてもいいけど、
いやなんで上から目線だ、ね、だから上から目線だ
なんか万代さんが昔体調不良が続いて当時ヒープーさんがやっていた某大腸検査の病院に検査したことがあります、
はいはい、
結果は大丈夫でしたが大腸検査のために水が飲めない代わりに、 2リットルの下剤を飲む、うん、朝から夕方までずっと病院にいたのがきつかった、2リットルの下剤はきついね。
これ嘘じゃないこれ。これ本当に
そうだ、まあ、確かにもう空っぽにしないといけないってことだよね、胃腸を全部、
はいはい、まあ、そのきれいにしないと大腸が検査できないから、うんうん、その排泄物残ってはいけないから、うんうん、2リットルの下剤飲む。これは本当に
もうあれだよ、飲んだらすぐトイレみたいな感じだったのかな。
地獄のような検査ですね。ずっとトイレじゃないですかこれ。お友達ですねこれは。もうさ、皆さん来てくれてますねさ、円楽さんから、うん、福岡ライブお疲れさんこんにちはって来てるんですけど、うん、行ってないですね俺ら。俺らじゃないそれ。
まあ次のラジオで行ってください。
そう、次のラジオでって。俺らじゃないそれ。さ あ、この方来てくれてます、はいはい、さあ当てきれるかなこれ、はい、いいですか、
はいはい、
こんにちは、
こんにちは、
グローリーでアカデミー、上演男優賞を受賞、はあはあ、アカデミー主演男優賞に最も近い黒人俳優として、うん、その日は5日と期待されていたが、はあ、2005年、トレーニングデイでアフリカ系アメリカ人では、うんうんうんうん、シドニー・ボアチェに続いて2人目となるアカデミー主演男優賞を受賞しました、うんうん、誰でしょう。
これフリーマンさんじゃない。
あーでも惜しいかもしれないな。これデンゼル・ワシントンです。
あ、デンゼルさんだ。
デンゼルさんの方でございます。
デンゼル・ワシントンさん、はじめまして。
はじめまして。
よろしくお願いします。
ラン・リーレンさんなのよ。ラン・リーレンさんなのよ。あー、でもなんかちょっと惜しいな。俺も最初読んでたら、あ、そうかなって思ってたから、したら下の方見て、あ、うん、なるほどねってなったっていう、う
ん、あ、今日は黒人俳優特集だったんだね。
そういうことですね。
か
いや、ラン・リーレンさんこんにちはってちゃんと万田さん言ってるけど、いじって、いじってあげて、ちょっとちゃんと。さあさあ、ですね、円楽さんから検便もやっとけよと、リクエストぐらいの年の頃に検便の結果、大腸ポリープが見つかったぞと。
そうさ、そうだよ、もう
大腸ポリープは切らなかったら、うん、やばいってやつですよね。
やばいと思います。はい、
あ、はい、俺らの年ぐらいに見つかったって円楽さんは、うん、きついですね。さあ、あんつばさんから、うん、バリウムバリウムきついよ、うん、右向いて左向いてに方向感覚わからなくなるし、うん、逆さまになった時はきつかったと。
そう、逆さまになります。
これすごい、ね、いつからやってるんですかね、このバリウムの検査というのは。
なんだろうな、
今でこそああいう医療機器あるからいいけど、うんうん、昔は先生がこう担いだりしてたんです
か。分からない、
取ったりして。どうなのかな。さあ、胃カメラは鼻からがいいらしいよって来てるんですけど、うん、
あ、鼻からもいけますよ、はい、
どっちがいい、せめて鼻と口からするんだったら。俺口ですね。鼻って信じられなくない。
まあ、このまま鼻から行って喉チンコを通って喉に行くってことです
ね。入るんか本当にって思いますね。鼻
右から出たら入る。出てくるような多分。
ここだけ通って終わり。
私どっちからもやったことありますけど、鼻から行ったらおー入ったんだみたいな感じ。あ、行くんだこっちにみたいな。
入った入ったって。
鼻からの時はあれしないですか、麻酔は。
いや、しますよ。
あ、するんだ。
しますよ、どっちもしますよ。だってしなかったらどっちもきついですよ。
あ、そうなんですか。
涙出ちゃうよね。
いや、きついな。鼻はきついかな。万代さん、バリウム検査、胃カメラ、大腸検査、どれもきつかったなってきてます。
きついよ。
いや、きついなこれな、うんうんうん、さあ、円楽さん、下剤を大さじ2杯ぐらいでちょっとずつ飲むんだよ、うん、多めに口に入れたら吐き出すくらい気持ち悪いよって
そういうことか、ね、下剤を飲むために水を2リットル飲んだってことなのかな。
下剤と水を合わせてってことなのかな、
うんうんうん、そうでしょ
うね。ね、ただの水だとダメってことなんですかね、うんうんうん、いや、きついなこれな。さあ、あとは万代さん、昔伊藤四郎と柴田理恵の夫婦コントで頭に毛が生えた夫のコントがありました、うん、初めは落ち込んでいた旦那さんでしたが奥さんに慰められてやる気を戻したけど、うん、この木は杉かヒノキじゃないかと言ったら奥さんが私は花粉症なのよ信じられないと激怒するシュールな内容でしたということで。
シュールだな、
シュールだな。
旦那さんとのそばに行ったらもうずっと花粉症になって大変なことになるって
こと、ね、面白いなこれな。いい台本ですね。
誰が書いたのかな。
そう、誰書いたんから気になるな。さあ、あとウッチーさんからですね、うん、バリウム検査ちょっとした宇宙飛行士気分を味わえるよ。
あ、確かにぐるぐる
ね、宇宙飛行士のあの検査もああいうのありますからね。
バリウム酔いするわ。
もうね、きついかもしれないですね。さあ、ということでですね、今メールが来てるので、
はい、
メール読んで CM 行きたいと思います、はい、リエさん、マングさん、はい、チョメさん、こんばんは。
こんばんは。
あんこです、かっこ、
はい、
あんつば、
はい、
リエさん、土日のオイラン無双、はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
自分は日曜日の18時の公演を見に行くために、うん、15時の飛行機で福岡から、帰郷しましたが、うん、那覇空港到着が17時35分、うん、でメカルベースの場所が分からなかったので、うん、10分くらい遅れるかもと伝えていましたが、うん、秋山さんがパイプラインからの動画を DM してくれて、うん、18時に到着しました、うん、お、そうそうそう、できるな、さすが、
帰るね、
さすがっすね。 リエさんがラジオ化してるときに、見に行きますと言って自分の事情で見に行けず、ずっと心の隅に、心残りがあったので、やっとで見に行けて、
ありがとうございます
もっと早く見に行けばよかったと思いました。
あずっと嫌な思いして、自分が
その
心に何か
ずっと心の中でモヤモヤしてたらしいです。
か
かそして舞台最後に肩出しリエさん異常の姿を見てしまい、
あららら
ドキッとしましたねいやらしい意味ではなく、かっこって書いてありました、ね。うん、さあということで、チョメさん、マングさん、土曜日の気象転結の配信チケット買いましたよ、
うん、ありがとうございます。
ラスト気象転結頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
片田氏理恵さん異常の姿、は
い、なんだ
見えちゃったんじゃ、ね、
このお芝居の、
じゃあ CM の後にちょっとオイラムソについて聞いていきましょうかね。
はい、
はい、ということで、まあ何か聞きたいことなどあればツイキャスメールで募集しております
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字でorigin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
リクエストです。重大発表、来る3月26日第4土曜日テンブスにて19時よりオリジンお笑いライブ気象転結ボル312が開催されます。
そして
僕たちリクエストが気象転結卒業となります。
そして
詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
そして
当日会場でお待ちしております。
ウィウィン、
みんな来てね。
はい、3月23日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、さあ、あんつばさんが同級生でもつ鍋なんで行きますねということでちょっと行かれるそうなので、片田氏理恵さんをね、はい、見に来てくださってありがとうございますということで、ちょっとオイラ無双の話はね、はい、今からやりますので、はい、この後々ね、はい、配信されてるので、うんうん、はい、見てもらえればと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、さあここでですね、ちょっと先に、
はい、
あの差し入れ来てますので。
そうなんですよ、
久しぶりの差し入れありがたいですね。さあということで、
はい、
こちらが万代さんからですね。
万代さん、
万代さんから
トトラベベ
という
のハンバーガーでございますね、
はい、
これがね、また
開けてみましょう。
うまそうなんです。
ええ
いや、ちょっと
これは
海外のリアクションがすごい今わお
あのバンズの中に、まあ、レタス、トマト、そして、豚バラ と,
豚バラ
とあのハンバーガーが、ハンバーグが入ってますね。
鬼豪華じゃないですか。
何これ、すごいけど肉厚、
肉厚、
ま、肉厚ですね。
万代さん、こんな
バンズにまたあのセサミもね上に乗っておりまして、
ね、これ
ビリリ玉ぐらいありますね。
いやいや、わかるか、わかるか、
めっちゃ肉厚なんですよ本当に。重なりぐらい具合がやばいですねこれね。
じゃちょっと、
じゃちょっと万代さん、いただきます。
いただきます。ブラッドピットの食べ方でいただきます。
なんでこれそんなのあるのいただきます。はい、ちゃんとあの喋ってよ、
うん、
みんな、このみんな喋ってよ、あの黙らないでよ
あ、うまい、美味しそうすぎてみんなかぶりつくという。あ、うまい、これはす
ご
い、
うん、
あ、いいですね、肉厚、
うん、
うん、うまい、
やばい、
いいですね、
やばいですね、めっちゃ、なんだこの豚肉と、
はいはい、
ハンバーグの組み合わせってこんなにジューシーだったんだっていうか、ジューシーですね。
いや、こんな、
肉汁がしみ、あのジュワーって出てくるんですよ。
こんな、マンダイさんどこで見つけるんかな、うん、こんなのすごいな。
うまいわ。
これはマンダイさん、これはお店はどこであるのかな、
ね、
自分でも行こう。
あ、これさっきあれなんか聞いてたけど、ちょっとどこか忘れちゃったかなどこだったかな、ね、あの多分今これ聞いてくれてる大城熊さんが多分、うん、あの こっちにここですよとか言ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、これ美味しいっすね。
めっちゃ美味しい、
肉厚、
またこの本当にさ、
はい、
なんでってぐらいめっちゃ肉汁出てくる
出てくる
すごい
肉汁が、うん、マングさんもう黙ってます黙ってます
ラジオできなくなる
いや本当 にめっちゃ美味しい
めちゃくちゃうまいさらにですね、うん、ちょっと食べてる途中なんですけど、はい、あの旧具志川市の俺さんから
あ、はいはい、
うまい棒
まあ、いつものうまい棒も、はい、そうやって新しい味じゃないですかこれ、ま、
たくさんの味が届いてるんですよ、
ねえねえねえ何味
これはもうあのまず、うん、くじ引きのように一人一個ずついただきましょうじゃんコーンポタージュ
コーンポタージュはもうあの定番の方ですね
コーンポタージュとお、はい、茨城名物、うん、ということはこれ納豆かどこに書いた？あ、納豆味。
おーほー。
レイさんだな、それは。
ね、なんでよ。あ、でも納豆好きですよ。ですからね。てか納豆味とかあるの？
はい、どんどん回してい
って。え、すごい、すごい。
はあ、ありがたいですね。
とんかつソース
味。いや、うまそう。いや、ちょっとドラえもんみたいなやつ発表の仕方。
焼き鳥味。
焼き鳥味じゃないですか。
失礼しました。はい。失礼しました。
いいですね。
わあ、すごいね。今日もう食べ物たくさんですね。豪華な。わーすごいわ
サラダ味はどこかない
やいや探しちゃダメなのよ、
はあ、照り焼きバーガー味
うん、
うん、牛タン塩味
あーすごいなんかこんな新しい味が出てるんだすごいすごいですね
ハンバーガーのおかずにいいかもしれない
ハンバーガーのおかず
ハンバーガーのおかずにバーベキュー味うんうん、ハンバーガーあの肉だけかと思ったら上の方に野菜もあって
そうそうそう
シャキシャキしてますね
そうそうそうそこがまたいいんですよね、うん、美味しい、はい、
牛タン塩味あのレモン風味が効いてる
あそうなんだ
いいですね、レモンかけた後の牛タンなんだ
あそうなんだすごい凝ってるね
いやうまい
俺さんありがとう、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます
俺さんね本当にありがとうございます、
ね、マンデーさんもありがとうございます、はい、さあということで、はい、じゃあこれ食べながらね、
はいはい、
ちょっとこん、ね、今回ね、はい、ありました花魁無双の話について聞きたいんですけど、
はい、
どうでしたかそまず
まず、
うん、まず成功したということで
聞きましたけどもそうでした大成功でしたね4回公演しまして土曜日、はいはい、日曜日2回ずつの公演では
いはい
あのもう全公演満席ということで大成功しまして、
うんうん、
で今回ですね、まあ、バイオリンの生演奏と、まあ、ダンスも入りまして、まあ、この吉原遊郭の中の、はいお店、稲門次郎っていうお店の4人の花魁のお話なんですけれども、はい、でも私が一番トップの花魁で
トップ花魁
うどんちゃんが2番目で、
はい
で小浜子とあとみゆみゆさんっていう子のが2人姉妹でおいらになったっていう4名 の, あの中心のお話でその4人 の, あのおいらのうちの1人 の, あの恋人が殺されてしまうと、
は
い、でその犯人は誰なのかっていうのをほほほ、まあ、最初はコミカルな中からあのだんだんその謎解きが始まっていくみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっとまあ、会話でこう畳みかけるシーンもあればどういうことなんだろうこれってどういうことなんだろうってまあ謎解きをしながら 見ていくとあれちょっとめっちゃカサカサしてるなあ
のうまい棒の BGM がすごいんですよ
カサカサしてるな
カサカサしてるな
でうまい棒が一番うまい棒なんだよ、
うんうん、いや棒いらんなうまいのようでいいのよ
でもみんなアリンス
言葉で
アリンス言葉で私もワッチワとか言って
ワッチワ
言ったりとかしてで衣装もあの普通 の, あのお着物ではなかったんですよオイランがつけるような今回は
あれ肩出しすごかったですね、
はい、今回はなんかスーツを男性用のスーツをちょっとアレンジした
そういうことなんですね、うん、
で私はシャツ中はシャツであの男性用のスーツをちょっとカットしたりとかしてアレンジしたちょっと
特別バージョンで
サイケデリックな、感じの衣装になってて、
はい、
でメイクも、まあ、基本白塗りなんですけど普通はオイランってこう赤い眉に、
はいはい、
赤いアイラインにみたいな感じなんだけどもうめっちゃいろんな色入れたりとかして
今回ちょっと歌舞伎っぽいなんかちょっと
そうそうちょっとそういう感じなところもあったりとかしてでまあもう最終的に、まあ、ストーリーとしてはもう私が犯人ということだったんですけどこのなぜこの殺したのかっていうのをめっちゃ独白するシーンとかもありまして、はいは
い
は
いはい、長いシーンですか
そうそう長いシーンがありまして
今 ねネタバレ今ネタバレ軽くした
でもう私は もうこのモードに入って、まあ、涙も流し鼻水もちゃったれのままずっとセリフを言うという。で最終的にそのさっきあんつばさんが言ってた肩出し以上のものを見たというのは、こう背中に藤の花の彫り物をしている女の人を探していたっていう、
はははは、
この殺された人がね、
はい、
でそれが実は私だったっていうことなんだけど、その藤の花を背中の彫り物を見せるシーンがあるんですよ。
お
照明をバッと当てて、
ほう、
だから背中を私は全部見せたということですね。
ちょっとそれってどういう見せ方してるんですか。
だからだから
なんて背中見せるじゃないですか。
だからなんていうの、ヤクザものの映画みたいに、
はい、
じゃんと背中を見せるんですよ、
はい、前はどうなってんですか。
前はだから後ろをちょっとはだけて見せるみたいな感じだから、
はい、
前は一応隠れてるけど、まあもう
どこまで背中見えてるんですか。
え、背中はもう全部見えてます、腰手前ぐらいまで。だからそこに大きく藤の花の入れ墨が入っているんだよっていうのをちょっと見せたんですよ。
ほうほうほうほう、すご
っ。だそこをアンツボさんが入って
る。なるほど、じゃあさっき言ってた背中以上のものというのは、
うん、そうそうそう
そういうことなんですね。
そうですね、だからもうちょっと前はどうなってたか秘密ですけど
いやもうめちゃ隠れてた言うてたけどなあ、
そうで、まあ、でも、ね、普通の押し下着はつけれなかったので、
まあ、そうですよね、
うんうん、
うわすごい、そうそうそう、
手ぶらじゃない、手ぶら、
手ぶらではありませんけど、
ヌーブラとかあるからね、まあでもね、
うんうんうん、
ちょっとじゃあセクシーな感じで、
そうそう、最後はね、
あすごい、
ところですね、
いいですね、
はい、
なえ鼻水垂れて涙流して本当に流してるんですよね、
う
ん、
そう、
その別に目薬使ってとかじゃない、
じゃないじゃないじゃない、
すごいな、
もう芝居の中でですね、
これは泣けるんですね。
あ、そうですね、
はい、もう練習中も泣いたりしてたんですか。
練習中はそんなになあんまりなんか泣けなかったんだけど、
うん、本番になったら、
本番なって、まあ、リハーサルぐらいからなんかこういろいろとスイッチがもっと切り替わっていろいろ
プロ
入ったりして、
聞いてたらなんか迫力あってすごそうとかなんかすごい、うん、イメージするけど見たらちょっと引きそうだな
逆にダラダラすぎて、
うん、
開演すぎて、
いつものリエさんは今
さん見てる、
俺が今見てるリエさんさ、でその泣いてるリエさん見たらなんか引きそうじゃない
多分ちゃんと見れるはずよそうそう、だって大勢の頭とか、
うんうん、
普段僕も前見に行った時とか、うんうん、普段なんかちょっと軽いじゃないですか、
うんうん、
あやーみたいな感じで、
うんうん、
なんか優しそうな感じなのに、うん、舞台見に行ったら人が変わったように、うん、でその時にその深夜さんと思って見れなかったもん、その
あ、はいはいはい、
もうなんか違う人、もう本当舞台の役の人だっていう感じで、
うんうん、
ちょっと怖くなるような、
なんか
そう役者っていうような感じだとか、
はい、
リエさんもねこれすごい4回とも泣いたんですか。じゃ
あそうです、
ね、泣いて、
はいはい、
ブワッと演技出して、
はいはい、
さすがでございますね。
最終的にはもう涙も枯れてちょっとおかしくなる感じ
ま
で行くんですけど、
はいはいになるんですよね。
そうそうそうなんです、役柄的に、
まあこの、うん、そうですよね、
うん、
分かったんだっていう状態の時に、
そうそうそうそうそう、
はあ、いいですね大成功ということで、
でも本当にね、先週ラジオの時には、
はい、
大幅にセリフを結構カットしようってなって再度覚え直してるところだったんで大変だったんですよ。
あ、そうなんですね。そうだから先週の、うん、はい、水曜日ジャンプ始まりましたの時、はい、リエさんリエさん元気ないなと思ってたけど今日のはいのあのテンションと全然違うなっていうそんな裏話があったんですね
でも一応この最後の一人でずっと喋るシーンとかは、はい、今でもなんか頭の中ぐるぐる回ってたりとかはしますよ。なんか
あ、わかります、
完全に抜け切れて
なんだかんだと言われたこれ頭がぐるぐるも違う意味でぐるぐるしてましたから、
どこの誰だか知らないが、ね、
そう、どこの誰だごめんなさい、これポケモンのロケット団のセリフでした、ね、全然ぐるぐるしてなかった。いやすごいですね本当に、
うん、もうでもねやっぱりこうアリンス言葉とか、
はいはい、
もう初めてですし、その当時のね、なんか使われてた言葉、
はい、
単語とかも聞いたことのない言葉、
はい、
単語を言わないといけないとかっていうのだったので、はい、まあ、この話すセリフを言うってことになれるのもまあ大変ではあります
ね。確かに、だからそのセリフを覚えるのだけじゃなくて、うん、覚えた後にそれを喋らないといけないっていう難しさがあるというか、
そこにまた感情を乗せるっていうか、 もあるので
何個作業してるんですか、ちょっと本当に
そう大変なんですよ。そしてああいうなんて置物、今回はねちょっとスーツをアレンジしたものだったけど、はい、基本置物をつけた時の座り方立ち方も違うし、
はあ、ははあ、所作があるから、
はい、所作もあるし、私はちょっとした踊りをしないといけなかったので、その踊りもなんか YouTube を見て研究したりとか、だからこのなんて花魁道中の歩き方、
はい、
もうまあ、YouTube 見てからなんか研究したりとか、
こ
なんかやることが
いっぱいですね。
いっぱいでしたね。
じゃあ道理で今週元気なんですね。
もう一応
すべてが一応解放されたから。いやいいですね。なんとですねメールが来てるんですけど、
はい、
はい、チョメマンさん、
はい、
リエパンデミック、
うん、
これ柏木賢いにきって書いて、
か、あ、坂木っていう名前だったんですよ。私の名前、
リエパンデミック坂木様。うん、大城さん皆さんハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンと、はい、いうことで、はい、ワッチシュワッチオイランリエ、
うん、
ヤッホー久しぶりの演劇鑑賞、
うん、
デージよかった、
あ、本当に、
豪華絢爛、
うん、
壮大なスペクタクル、
うん、
手に汗握るミステリーサスペンス、
うん、
そしてちゃんと笑える場所も織り込んでいるところは素晴らしかった、
うん、
はい、俺もよ榊様ってオイラン道中拝みたかったな、
うん、
次回は5月楽しみにしています、
はい、
アンシェまたということで15番目の男さんから、
はいはい、来てくれたんですよ。
いやありがたい。
今回はねアンツバさんも福岡から直接かけて
そうですね
急いで、ま、万代さんもいらっしゃって、
万代さん、
はい、
ありがたいですね、万代さん、
はい、でそしてチンチロリンさんも来て、
はい、15番目の男さん、はい、チンチロリンさんも来てくれ て、はい、て
でもで5月の公演ももう予約してくれた。
おほほ、5月の
5月の7、8にあのこの小文字小学校後にできました那覇の芸術劇場那覇アートで、
あの大きな、
はいはい、そこでまたあのお芝居することが決まっていて、はいはい、まあ、今年沖縄が復帰50周年なので、はい、それをあのテーマにして、はい、3つの劇団が、
はい、
あのこの5月のこの5月15日の復帰のあのに向けて、
はい、
あの2週間ぐらいかけてちょっとあのお芝居するんですよ、
はい、
で私たち劇団オゼは5月の7、8にあのこの那覇アートで、
はい、
72ライダーっていうあのお芝居をこうあのヒープーさんが書いた作品なんですけど、ほうほう、これを、まあ、あの2回あのオゼでも上演したことがあるんですけど、それをまたやろうということで、
ほう、
これはあのこの沖縄が復帰した翌年に、
はい、
あの沖縄の青年があのバイクに乗って国会議事堂にあの突っ込んで即死した方がいてらっしゃって、ほうほうほう、
本当の話ですか？
本当の話、本当の話、この方の、こと実話を元にした作品をヒープーさんが書いていて、
は
い、
ほうほう、
それをちょっとお芝居にしましたよね。
またディープな作品だから大変なんじゃないですか、
う
ん、
でも、まああのまあ、それをモチーフにはしてるけど、
うん、まあ、
アレンジしてちょっとね、復帰50年ってことは50歳の同窓会で集まった、
なるほどなるほど、
の話になってるので、あの、まあ、笑いもあるし、
ああ、
うん、その
中72っていうのは、
まあ、72年組ってことか、
な
のであの、まあ、この楽しい部分もあるし、で実際この沖縄の歴史上のね、
うん、
あ
ったことというか、
あったこともまあ踏まえて
織り込みながらの舞台になっていること、
はい、
これがまた5月にあるということ で、
はい、
ぜひ皆さんもね、
はい、
来てくださいということでございますね。
だからね、ラジオ聞いてる方も、まあ、2回あの上演してるので、
はい、
あの1回か2回見てる方もいらっしゃいますので、
ね、そうなんだ、
万代さんから72ライダー10年前の、初演以来また見たいと思ってた舞台です、シフト分かり次第また連絡しますということで、ありがたいですね。
そうですね、で実際あのライダーって言ってますからバイクを乗るんですよ、
本当
に舞台の中でバイクを乗るんですよ、
本当に
バンバンバンって吹かして、あの劇場に前あのみんなが、ライブをしてるテンブスでやって、テンブスの、
ま
あ、
後ろ開けて、
後ろシャッター開けてバンバンバンバンバンってもう入っていったので、それをナハートでもやるっていうことですので、
ほうほうほうほう、
それも、まあ、男性とかも見たらめっちゃゾクゾクするんじゃないですかね。
ね、好きな人はね、うん、特にね、
うんうん、
ワニ先生できんだな、じゃあ
ワニ先生
こんな時にワニ先生入れたらもう
確かに
ワニ先生いらんことしかしない
から、いらんことしかしないから、こういうのってやっぱちゃんとしないとダメじゃないですか、
うんうん、
ワニ先生本当にちょっとテンション上がっちゃうと、
うん、
客席までブンブンって行っちゃうから危ないですからね、
はい、
ウッチーさんも72ライダー久しぶりですねということで、うん、ありがたい、
ね、見ていただいて、
ひふみさん、対話こそ平和への道ということで、72ライダーは泣けたっていう、いいです、ありがたいですね、
うんうん、
さあマンデーさんからですね、
はいはい、
リエさん豚バラじゃなくてベーコンでした、
うん、そっかそっか
ちなみにお店は元部町にありますと、
うん、元部まで今日行ったんですか。
どういうこと。
すごい。
わー、今日はじゃあ
芝居ひろさんからも元部まで行ったんかと、うん、
ちょっとあったかかったけど、
ま、今日はお休みなのかな、ね、お仕事元部まで行
ったなんじゃないですか ね。あ、そうそうそう、さっきちょっと来てくれてましたけどね。そう、うん、いやすごいですね移動距離
すごい。
いやありがたいですけど、うん、さあということで万代さん本当ありがとうございます、はい、元部までさあ、うんうん、ベーコンでしたということで
ベーコン ね、はい、
ねえちょっと恥ずかしいですね。
あ、でもでもあのシルクはがベーコンだった
んだったんかな
三枚肉感もありましたよね、
わかります。なんか色が色が赤い感じじゃないから
ベーコン。いやいいよいいよ、ベーコンといえばベーコンなんですよ。
三枚肉でした。
万代さんがベーコンといったらベーコンなんですよさあありがとうございます。あ、今日休みでしたって万代さん言ったんですね。
あ、だからですね。
さあありがとうございます、はい、さあということででは大喜利いきましょうか、
はい。
こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、うん、ということで、はい、ちょっとね珍しくあのアニメお題というか、
はい、
そうあんま固有名詞入れないようにしてたんですけど、うん、ちょっと今回入れてしまおうということで、うんうんうん、さあこいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、はい、ということで、メールツイキャスで答え募集しております。
はい、メールアドレスオリジンアットマーク FM 那覇 .jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp です。それでは楽しみです。
リクエストです。重大発表、来る3月26日第4土曜日テンブスにて19時よりオリジンお笑いライブ起承転結ボル312が開催されます。
そして
僕たちリクエストが起承転結卒業となります。
そしてそして
詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
そしてそしてそして
当日会場でお待ちしております。
ウィンウィン、
みんな来てね。
3月23日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあそれではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX。
おい、
あーいじゃない、いや
もう口口もももして
口に入れすぎ、ねえ、ね、ちょっとタイミング間違えましたけどね。
間違えたというか食べ終えなさいよ
食べ終えなさい CM 中にさあということでですね、うん、こちらのコーナーは、リスナーさんの中から、はい、大喜利で本日一番面白い人を決めようというコーナーでございます、はい、本日のお題がこいつサザエさんに出てきそうなやつだな、うん、一体どんなやつ、こちらでございます、はい、まずですねこちらがですね、はい、ツイッターの方から紹介したいと思います、はい、ツイッターネームしばひろさんでございます、はい、はい、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、玉、
うん、
を見ると目するいやもう目はしないでいいですよ、
見たこと
ないけど、うん、三河屋の前掛けをしている三河屋の前掛け見たことないですよね。
そうですね、
うん、さあ続きまして、うん、今っぽくないっていうのも来てましたなるほどね、
サザエさんっぽいな、なんか
なんかな、うん、ちょっと一昔前の感じというか、うんうんうん、変わらないですかね。
分かるわ、抽象的すぎるけど分かるわ、
そう分かるよなこれいいですね、うん、さあ続きましてがですね、ツイッターネーム万代さんです。
はい。
万代さん、さあ行きましょう、うん、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、うん、一体どんなやつ、
うん、
元旦にじゃんけんをするとき世界平和の意味を超えてチョキを出すっていう、これサザエさんあるあるらしいです。ピースを出すということで、ピースでチョキを出すということで、はい、これはサザエさんの予告じゃんけん、年明け一発目はチョキなのは、うん、そのためという、
そうなんだ、
そうそう、はい、というまあね、あのあれまで入ってますので、うんうんうん、さあ続きまして、小学3年生になってもパンツが見えてるのを気にしないこれはねもうあるあるというか、
常々見えてますね。
そうですね、これ多分、まあ、みんなちょっと思ってたような感じですねさあ続きまして、 職業が締め切りにいつも追われている作家、うん、これも伊佐坂先生ですね。
あ、伊佐坂先生、
そう、伊佐坂先生ですよ、これは、
うん、ああそうですね、
誰だっけ、
はい、隣に住んでる作家さんですね、
作家のおじさんですね、
そうそう、であの息子のね、うん、2人、息子と娘もいますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、あそこはね、
そういますね、
うん、犬もいますよね、あっちね、
あ、犬いたっけ、
犬もいたんじゃないですか、ね、そうそう、さあ、ラストですね、うん、スネオの髪型にライバル心を持っている
横に
どういうこと、ドラえもんが入ってきた、
ドラえもん入ってきてるけどな、うん、まあまああれじゃないですか、サザエさんとドラえもんって言っても長年のライバルなので、
は
い、ということなんですかね、さあ、ありがとうございます。さあ続きましてがですね、うん、ランリーデンさん、ツイッターの方からいきたいと思います、はい、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、毛が一本しかない、まあ、これはね、でもまあナメさん、あの周りにありますからね、うん、上に一本なだけですから一本だけのやつなかなか見たことないですよね。でもう一つがですね、弟が毛が2本っていうのが来てますけども、これあれですよね、海平さんそうそう、
海平と波平、
海平と波平の違いはあの毛の数だけですので、
あ、1本と2本なの、3本と思ったの、
3本だったような気がするんだよ、俺
は1本抜けたのかな
これ、あ、だからね、あの1本とか2本とか3本とかだったらもうサザエさんっぽいよね、うん、そうそうそう、さあ、続きまして、ツイッターの方からコウタくんでございます、
あ、コウタくん、
ありがとうございます、いきましょう、うん、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、
はい、
バッカモーンが口癖のやつあ、ま、あ、でもこれあの銭形警部っぽくもありません、うん、バッカモーンはなんか、うん、まあまあまあまあまあ、続きまして〇〇ですってつい言っちゃうやつでもなんかちょっと嫌ですね、これ、うん、大人になってから〇〇ですっていう、うん、ちょっと女の子でたまにいるでしょ、なんかこういう
わかるよ、
可愛い狙った〇〇ですの子、わかります、
わ
かります、こんなやつですみたいな、ちょっとねイラッとするんですよねサザエさんかっつってね、さあ、何でもすぐあの独特な声で福田くんっていう人そもそも
穴子さんだっけ、
そもそも福田くんがいないのに独特な声で穴子さんですね、福田くんっていう人いや、じゃあ独特、あの独特な声、福田くんみたいな独特の声の人だったら分かるんですけど、独特な声で福田くんで呼ぶ人ってそもそも福田くんがいないと成り立たないからねさあ、次、実はサザエさん一家は2階がないってすぐに言うやつっていう、このもうただのトリビアを入れてきましたね2階あるみたいですよね、本当は間取りを調べたら、
あ、そうなの、このカツオたちの部屋は1階、
あ、ね、1階です、1階です、
あ、そうなの、
2階だと思ってたな、
カツオたちの部屋
はなんかよ、玄関開けたらすぐなんか階段なかったっけ、
いや階段なかったような気がする、
玄関開けた、あ、でもカツオたちの部屋の手前に電話があったような気がする、
そう、うん、だから1階のはずですよ、
1階か、そ
う
か、
そう、ちょっと間取りが分かんないけど、そう、でもなんか間取り公開みたいなのがあって、うん、そこにはなんか2階があるみたいな都市伝説、2階
じゃ誰の部屋なんだ、
いや怖な、何かがいるのかもしれないですけどね、
常、うん、に あいつら年が変わらないから、その年の変わっていった、
いや怖いな
怖い
ちょっとな、ちょ小学卒業したら2階に詰め込まれる
って、新しい
ワニ先生のぬいぐるみじゃないんだから2階に詰め込んで溜まっていくみたいな、さあコウタ君ありがとうございましたさあ続きましてメールの方から紹介したいと思います、はい、こちらがですね、チョメマンさん、リエパンデミック、榊様、大城さん、皆さん、ハイサイタコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、はい、いきましょう、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、
うん、
同級生なのに見た目が小学5年生のハンダヤー&カンパチャーって来てるんですよハンダヤーって何ですか、
花垂れ、
花垂れ、ハンダヤーとカンパチャー坊主、
カンパチャー、カンパチってあのなんていうの、あの
ヤナカンパチ、
傷ですね、
傷を傷ちょっと穴が、穴なんていうの、
はいはい、
あの傷が、はいはいはい、あれをカンパチです
よ、10円ハゲではないけど、そうそう、あの傷で、あのちょっと
貯金箱ハゲみたいな、
貯金箱のやつね、いや、反対やとカンパチしかも同級生なのに見た目が小学5年生って、誰の同級生、これ15番目の男さんの同級生だったらやばくないですかさあいいですね、さあ続きましてがですね、
はい、
見るたび犬に吠えられている
いやイメージある、
まあでもカツオとかねあの、うん、まあ吠えられてるかな、うんうん、ちょっとあるけど、さあ続きまして T シャツのメーカーがナイケっていうのを着てますこれ別に思わない、ただのダジャレ好きなんだなって思うだけだけどな、さあナイケということで、さあ続きまして、こ これはですね、奥様方が立ち話してると思ったらガンの飛ばし合いしてるってあるんだけど全然サザエさんとは思わないけどなあ、これいいですね、うん、名字が、うん、波平さんだということで波平とかで波平さんです。あ、サザエさんみたいなやつだなっつって、うんうんうん、これ絶対言われてますよね、うん、波平さんはね。さあ、でラストでございますね、三頭身ということで顔を頭からさ三頭身でございます。顔でかいですからねサザエさん一家は。さあ、ありがとうございます。続きましてがですね、こちらランリーレンさんでございます。メールの方からですね、はい、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ。野球に誘いがち野球その野球しようぜがもうねいつもですから、はい、また野球みたいな、うん、野球誘ってくるやつ、確かにさ、お前サザエさんかってなりますよね、姉貴に追いかけ回されるっていうこれもなかなかないよね、うん、あのサザエさんならではというか姉貴あんだけ年離れたら優しいはずなんだけどさあ、続きましてバブーしか言わないっていうあれもね、うん、全然喋らないですからね、うん、はいちゃんバブーしか言いませんから
成長しないよね。
成長しませんからね怖いですよね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちら行きたいと思います、うん、ラジオネームカーボンギアさんでございます、うん、行きましょう。こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ。パンツ丸見えのスカート履いてる、これはもうやっぱり、うん、まず一番目の答えですね。
そうですね、
そうそう、ありますね。さあ、続きましてお魚を加えているこれ猫じゃないですよ、本人がですよ人がお魚加えたら、いやお前サザエさんみたいなやつだなつってありそうですね、うん、ということですけど、さあ、続きましてがですね、勤め先が海山商事だということでこれはね、あのマスオさんが勤めてる会社、
そうですね、
海山、ね、でも本当になんかありそうじゃないですか、うん、海山商事ってそのサザエさんが取りましたみたいな人、
うんうんうん、
ね、ありそうですけどさあ、続きましてがですね、夕食は家族揃って円卓を囲む。
あ、
もう今の時代ないですからね、
うん、3世代、3世代です
よね、円卓がない
んじゃないですか。そう、3世代、円卓ないかもしれないな、うん、これね、まあ、僕んちはでも囲んで食べてましたよ、やっぱ昭和の感じですね、やっぱり、
うんうんうん、
じゃあ続きまして、うん、果物の中から出てくるそう、こうね、そう、あの曲かかったらね、果物の中
ちゃちゃちゃちゃです
ね、ねこれ待ち合わせしてたら果物があって果物の中から出てきて嫌ですね、なんか関わりたくないですけど続きましてじゃんけんやり逃げっていうのもありますからじゃんけんポンまた来週ってどちらか方とか関係ないっていうねさあ、ではラストですね、1週間に3つのエピソードがあるっていういいですね、
しっかりな、
そう、
しっかり毎週
毎週毎週毎週とりあえずあの今週なんか3つあったんですよつってタイトルから発表してこのさんもちょっとお話ししたいんですけどつってサザエさんみたいなやつだなつって、うん、
いいですね、
これいいですね、はい、この答え面白い。さあ、ありがとうございます。続きましてがですね、ラジオネーム沖縄大好きさんです、
はい、
さあ行きたいと思います。こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ。常に陽気で裸足でかけてく元気だ ね,
元気だね、
うん、歌にありますからね、うん、裸足でかけてくね、愉快なサザエさん。続きまして、カツオ片手に持って弟を追いかけるっていうのも来てますね本当に魚のカツオを持って追いかけるとい う,
どういう
これもあんま聞いたことないけどラストでございます、うん、正座をさせられて父親に怒られている、
うん、
これ今時ないんじゃないですか。
そうですね、
今時なかなかもう怒る親もいないし、
雷親父はいないよね、
うん、いないよね。でこの周りの子も怒ってくれるっていうのもなかなかないですからね、うん、さあ続きましてがですね、パンネーム尾瀬の頭さんでございます。
来た
来てますよ、聞いてますよちゃんと。さあ行きましょう、うん、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、うん、アイビーカットアイビーカットね、あ、なんか懐かしいですね
でそんなかっこいいもんじゃない
かっこよくないけど商店街のホラガイさん海の名前ね、してるから商店街に住んでるホラガイさんね、ありますよねこれも、ラストでございます、金玉がはみ出ているということでいやいや、
ま、
サザエさんっぽくはないから全然、ま、さあいいですね。さあ、ありがとうございます。さあ、それではですね、続きまして、こちらですね、
うん、
ツイキャスの方からいきたいと思います。あ、これいいですね、ウッチーさん行きたいと思います、
はい、
こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ。しっちー宿題忘れるこれカツオでございますねすぐ忘れますから、
すぐ忘れますね。
そうそう、
じゃあマスオさんにお願いするんですよね。
そうそうそう、持ってきたやつでね、うん、さあ続きましてがですね、これにしようかな、ちょっと待ってくださいね、
はい、
柴博さんこれ面白いですね、うん、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、うん、 犬の目が独特っていうのが来てますけど、
犬の目、
犬の目ちょっとなんか独特な目してたようなイメージがありますね、うん、俺も、さあいいですね、はい、さあ、あこれもいい、ウッチーさん、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、うん、母ちゃんが年中割烹着ということで、
あーそうですね、
もうなかなかないですからね、うん、さあ続きましてがですね、これにしようかな、あ難しいな、うん、あこれにしよう、大城熊さん、うん、こいつサザエさんに出てきそうなやつだな、一体どんなやつ、じゃんけんが恐ろしく強いあれ強いですよねさあということで以上でございます、はい、さあマングさん MVP よろしくお願いします。
今回は柴弘さんの、
はいはい、
3番目のやつかな、
3番目のやつ何でした、
何でした、
ツイッターの方のやつですかね、
そうですかね、
今っぽくないですねこの抽象的なやつでございます。さあありがとうございます、おめでとうございます、はい、さあでは来週のお題がですね、素人の忍者とプロの忍者の違いを教えてください、うん、こちらでございますね、うん、忍者の素人とプロの違いを教えてください、うんうん、こちらでございます、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さあということで、うん、もう終わりの時間なんですけども、はい、今週土曜日、
そうですね、お笑いライブ、
はい、もう、はい、本当にあと3日後ぐらいにお笑いの僕ら卒業の起承転結ありますので、はい、ぜひ皆さんまだチケットありますのでね、はい、ぜひ来れるぞという方はぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということ
でラスト名ですかね、
ラスト名、まあ一応起承転結ではラスト名ですので、
起承転結ではラスト名ですね、
ぜひ皆様よろしくお願いいたします。はい、はいはい、楽しみますのでね、
そうですね、もう満席で入れられるそうなので、
はい、お、うん、じゃあもうもっともっと読んできてくださいよ、もう皆さんも、
はい、
ね、よろしくお願いします。
はい、
いつもより入ってこなかったらどうしよう、
いや恥ずかしいですね満席出てるのにね、うん、さあということでお送りしたのはリクエストチョメナスケと
リクエストマングースオシロと
劇団王子は金城理恵でした。
はい、バイバイ、
バイバイ、
お願いします。